テイルズチューン。
はい、テイルズテイチューン第45回です。お相手は梅田ゆめちゃと
武田と
白夜です。
はい、というわけで、はい、機材トラブルまで
つつかもうフライングしてた
っていうかさ、ネタバレしちゃったからまあいいや、まあ後で喋るんだけど困りますな。
いやだってなんかね、テスト放送の時に、うん、実際には流れないかったんだよね、前の多分2ヶ月前の仕様では。
ああ、うん、多分ね、某電力会社のね、上の人もそういう感想を持ってるんだよね。
はい、
さて
そうですね、先月ちょっとまあそのちょうど放送前後にまあ地震やなんやらで、まあちょっとうちのまあ地域がなんか停電やなんやあって、まあちょっと1回お休みさせていただいて、今週そうね、1ヶ月ぶりの放送になります。
はい、
はい、というわけで一応まあ今日は、まあ、皆さんご存知かどうか知らないけど、一応コミカライズ版ユシオプロジェネットの発売日で、まあそれに関してはちょこちょこ喋ったり、あとは近々ゴールデンウィークにイベント、コミック時とコミティア、これに関しても参加しますので、そこで出すもの、一応ホームページは告知はしてるんですけど、まあ、その収穫12月の新しいパッケージみたいなのを出しますみたいな。
ごめん、俺放送中っていうの出してなかったんだけど、放送はされてたってことでいい？今。
今っていうか、うん、まあその、その時間前にされてたんで、ね、うん、それを セレクトしてなかったってこと、
うん、となんか放送中押してくれという画面がずっと出てたんだけど、うん、今の今まで押すの忘れてて、
っていうかさ、何回目なのこの放送。
いやなんかまあ仕様がまた変わってんだよね、ちょこちょこ、はいはい、まあ、すいませんでした。
ちょっとまあリハみたいなのを前日でやっとくべきだよね。はい、というわけでそうですね、コミック1に出ます。あと、あ、前回の放送まではポッドキャストとかにちゃんと、はい、再録されますので、まあ、そのタイムシフトなりちょっと聞き逃した方々はそれを使ってみてください。はい、
あ、なんか昨日から仕様が変わった模様って書いてある
。あ、昨日はそりゃ無茶。
ああ、それはタイムリーですな。うん、まあ、じゃあこれはしょうがないわ。
はい、
はい、はい、うん、はい、じゃあ、次のコーナーいきますか。
そうですね、普通にまあその、う
ん、なんかあんまり時節の挨拶とかあんま出てこない。
そうね。
いいっすか。
いいっす。
はい。
はい、収穫の12月コーナーということで、今回はまあ12月関連でいろいろ告知がありますので、はい、1番目にコーナーを持ってきました。
はい、じゃあまずは、はい、
まずは、今日発売の
コミック版、今日発売のコミック版、
今日発売の、
そうですね、今日発売のコミック版を買っていただけましたか。
はい、なんで聞いてんの。
あのアマゾンで売り切れ中と絶賛好評中の。
そうですね、今日ちょっとまあ先ほど確認したらアマゾンではちょっと在庫切れということで、まあ実際そのアマゾンの入荷数ってそんなにたくさんはなんかシステム的に1回では入れられないみたいで、まあ多分すぐに在庫は補充されると思うんで、
あの楽天ブックスってところだとなんか在庫が載ってたんだよね、うん、いくつ、はい、48個残ってますよっていうのを昨日の時点で見ました。
あ、じゃあ楽天で数が出るんだ。
うん、あと確かにその楽天の残り何個とかあったりするから、
すげえな。
うん、でまあアマゾンの方は多分コロナ禍の誰かが買い占めてと。
買い占めなくたっていいじゃん。
いやいや、その売り切れ感を演出する
。ああ、なるほどね。あ、実はさ、武田さんだと思う。
いやいや、犯人はコロナ禍にいますね。
桜的な買い占めで、
はい、
アマゾン在庫からしたところで、そうですね、一応、携帯電話のサービスメディファクモバイルで、連載されてたものをまとめたものです。
はい、
まあ、内容的には、ね、原作の、まあ、1話目、収穫の12月の、まあ、大体は前半部分、まあ、正確にまあ半分というわけではないんですけど、
はい、うん、一応この、
まあ、写真が
現物をちょっと、
まあ、さっき撮ったみたいな。
いやでもこのスマートフォンでね、
そうね、被災地の人は急にもらっても迷惑だからね。というわけで、1巻ということで、まあ、以下速刊、はい、一応 2巻まで、まあ、週刊12月の第1話完結まで、はい、まあ、普通に携帯で連載も今も続いてますので、うん、どちらもよろしくお願いします。うん、はい、ということで、まあ、コミカライズをなんかその、うん、初めてというか、うん、やってみて、うん、まあ、結局その監修とか原作とか偉そうなこと書いてあるけど、はい、まあ、実質まああんま何もやってないんだよね。そのネームを見せてもらって、まあちょこちょこそのネームでここはこうした方がみたいなことやってるんだけど、やっぱこの基本的にはもうその漫画家さんの仕事というか、まあそんなもんだなとは思った。はいはい、
なるほど。武田さんも手に入れたの、あ、さっきもらいました。あと、
そうです
、あとなんか今日の朝本屋に行って、あの売ってるかなって見て、あ、よかった、僕はあの嘘をつかれてない、本当にあの漫画は続いてたんだっていうことを、
そうね、騙して何のメリットがあるのか、
トゥルーマンションじゃなかったっていうことで報告しましたっていう。 ことですね。あとはまあちょっと軽く読んでみたんですけど、なんかやっぱなんか気恥ずかしいですね、僕の場合は。読んでて、ああなんか、あとは昔の君はこうだったねって言われてる感じがして。
ああでもそう、う
ん、結構細かいとこまで今回は書かれてる。実際に武田さんが文章にしてないところも、ね、はいはい、う
ん、
書いてある。
なんかあこう拾ったかみたいな
の
があって、
あそうですね、一応最初にその方針として、その本当にガチガチにその原作通りにやってもらうか、まあ、ある程度幅を利かせるかっていうので、一応まあその漫画家さんのある程度自由にやってほしいみたいなことをまあお伝えして、とりあえずはまあその最低限の監視をしてまあ自由にやってもらうという感じで、
そう、最初の第1話か、マコミックの第1話なんて、ほらあのゲームでいう10秒のところ、10秒間ぐらいで終わるところだよね。ムービーに入る前のあのシーンを結構長く、
あ僕はパケシスタの第1話
そうです携帯は慣れてないとね、それダウンロードで終わんのに余るから
、そう、あの1話を読むのに1万円使ったからね
それはもう自分の携帯特殊な設定だけどね
いやいや、まあパケ放題切ってるだけなんだけど、
う
ん、
あとはコミックフラッパーの、5月号の方に、うん、あの第1話だけ載ってますね。
ああはい、あそうなんだ、
うん、
そうですね、1話目がお試し版として載ってるので、うんうん、まあそのフラッパーいつも買ってるみたいな人は、まあちょっとお試しに読んでみるのがいいかもしれません。
いきなりなんだろうみたいな
そうそうそう、
確かにあのコミック版の後書きの何だっけ、そのこのさあの絵を描いてる方のなんかロボットの自画像がすごく可愛くて、僕はそこに大興奮っていう。
ああそうですね、
なのでまあ本編はいいんでそっち読んでくださいね
そうそうそう、何か帯にその書いてあるのがその、まあ、一応よくあるじゃん、帯に売り文句からシリーズ累計5万部超の同人ゲームとか書いてあって、うん、みんながそのえ5万部長みたいな、上田さんとかいつもその貧乏アピールしてるのに実はリムジンに乗って移動してらっしゃいますよねみたいなことなんだけど、ええ、これはまあその収穫で使って、まあその元の PC 版も分割パッケージで、まあその iPhone もまあ分割で、うん、まあその累計でかん、まあ、まあ
累計でちょっとまあなんていうか、
まあちょっとバラバラ
の、間違ってはいないんだけど、
そうそうそう
足してでそれにあの4倍ぐらいかけたって感じですね。
4倍はかけてないけ
ど、まあ、あのなんとか係数みたいな感じで、
だいたい正確な数だけど、なんか前にその同じ話をしたことあるけど、まあ、もしそのこれがまあ1本のパッケージ、まあ、普通 の, そのゲームみたいなパッケージだとしたら、まあ、多分まあ4,5,000 前後くらいかな。
いやでもほら PC 版もダウンロード版も入ってるから、おそらくはそんなにはいかないんだ、ね、だって12巻出てるコミックが5万本ヒットってそれですごくはないような気がするし、ね、
まあ累計でということで、うん、まあまあでもありがたいことに、まあ、それくらいの数はいっているということで、まあよくある、まあ、DHC 方式というかなんかこんな感じですよみたいな、うん、売れてる方を予想ってみましたね。
あ予想って
予想って
まあまあね、まあ自分で売れてるっていうのもあれだからね。
そうですね、
まあ、実際売れてるかどうか分からんけど、
まあ、実際まあよく分からないですね。こういうその売りの形態がそんなにないから、うん、例えばそのほぼフルプライスのソフトとして、まあ最初から まとめで売ってたらまあどうなるかみたいなのは、うん、まあ、もう予想もつかないし、この形態だからまあ買いやすくてよかったみたいなのもあるでしょうし、
うん、そういう意味でちょっとコンテンツとして長生きしすぎたなって感じがしますね。
長生きというか、もうその長生きも何も5年もう4年か5年くらい前になるだけ、1作目は。
ああまあそ
う4年だね、
2006年
だ、4年と3、4ヶ月ってとこで、うん、
なんかその1作目がまあその今コミカライズされてるわけだから、うん、まあまあ長生きというか、まあ急になんか今、うん、息を吹き返すみたいな、うん、そうそうゾンビ状態みたいな、
そうだからもう なんかさ、もう4年間ぐらいさずっと君はこうだったねって言われてるけど感じがしてさ、なんか別に嫌っていうよりはなんか恥ずかしいっていう気持ちが性格だね。
なんか普通なんか、まあでも漫画とかの長丁場のものとそうなんだけど、うん、最近のメディアミックスだと割とその同時進行というか、うん、まあその1年か2年のうちになんかその、まあ、コミカライズなりアメーカーになって、うん、まあ、割となんかそのズレがなくいくんですけど、まあ、今回はまあすごいズレた状態でやってて、うん、うちらもやっぱりその思い出しながらやるというか、まあ、うちらその iPhone のメンテ作業とかやってるのもまたその3年ぶりぐらい見たりとかそういう作業を繰り返してて、なんかやっぱそれをなんかもうちょっとずれなくいけたら、まあよりいいかなとは思うね。
そうだね、まあね、なんかその時流に乗れないみたいな話があるからね、今来てる時に物が出せなかったりとか。
そうね、まあでもこれは本当にありがたい話で、なんかその一回そのコンシューマー化をなんかその、うん、まあ、ポシャったりとか、まあいろいろあってのことですから、まあまあなんとか一個うまくいってよかったなとは思いますけどね。
まあ物が出てめでたしめでたし
とか。そうですね、うん、はい、
というのがコミック版の話と、
はい、次に、ホームページは若干告知しました、はい、収穫の12月の総集編パッケージ、
総集編パッケージ
画像が出るかな、
出ます、
はい、
ポヨンと
収穫の12月四季というタイトル名で、収穫の12月パッケージの総集編が出ます。これはまあ新作でも何でもなく、もうただ単にパッケージ版がまあ1枚のまあ DVD ソフトとして販売されます。これにまあその特典として、一度出したサントラが、うん、
サントラ CD だ、 DVD と音楽 CD がセットになったパッケージですね。
そうですね。
なるほどなるほど。
だから、PC パッケージでいうと、まあ、収穫の2月、冬、春、秋、夏、修練が合計して入って、うん、まあ、あとサントラがついてるみたいな完全パッケージで、
うん、お値段は、
お値段は
一応イベント価格は2000円となっております。
おお、安い。
もうどうでもいいわ。このやりとり。
ジャパネット的な何かで、あと今なら何々もついてみたいな。
うん、そう、これはもう関西風に言うともうかなり勉強させていただいたというお値段で、うん、まあ安いと思う。ただその本当はそのキリのいい価格にしたかったんですけど、これをまあもし委託とか、うん、まあ、一応まあ予定してるだけでまだ決定ではないんですけど、委託をしてもらうとまあその2000、
まあ、数百円
とか中途半端な値段になっちゃうんですよね。それでその委託したお値段が2500円をちょっと超えたくはなかったので、うん、まあそのちょっと中途半端な、まあ、2000円で多分イベント以外のまあ委託ショップであれば2300円くらいがまあ、
は
い、
そうだね。
でもまあそんな安くしてあのビャクビャクリムジン乗りなくても大丈夫だ。
そうです、ちょっとリムジンは遠のきましたけど、まあ基本的にはその内容的には何も変わりない、一応 PC 版の最新版パッチが当たった状態のまあパッケージ版の総集編ということなので、う
ん、まあまあ、実際のところちょっと言うと微妙にやっぱ結構いじってるんだよね。
まあまあそれはまあただまあ分かる部分ではないと思うけどね、うん、リムジンよりジムの方が高いと思うけどね。
あ、でも今1分の1ガンダムあったりするからそろそろね。
一応これは5月1日開催のコミック1が初めて販売するようになります。ね、あとは5月5日の、コミティアに参加してます。うん、そちらでも販売をいたします。それ以降か、まあ、その間くらいにまあ順次ちょっと委託ショップには並び始めると思いますので、ぜひちょっとまだパッケージをその買ったことがないという人は、まあ、途中まで夏くらいまで買ってるとちょっと損なんだけど、まあ、春まででやめてますとかいう人は、まあ、この機会にちょっとこっちを買ってもらった方がちょっとお値段的にもお得になってるので、
そう、ね、そう、今まではサントラもずっと出せなかったから、うん、そういう意味ではだって iTunes の収穫の12月、うん、あれアルバムで買うと1500円するんだよね。
実はあ、じゃあかなりお得と言えるよ。
まあ、こっちで別に値段をつけてるわけじゃないからあれなんだけど、
なんかその日は隣の会場で仕事だっていう、
あ、まあ、イベント会場だからなんかまた隣でやってるんだろうな。
あ、ドリーム、うん、なん
ドリパあ、なんドリパ1日だっけ、
確かなんかコミック誌と同じ日だった。
コミック誌ってなんか東方のなんとかのあれもあったよね。
うん、何、いや例題祭があるのか、
はい、5月1日じゃない、
いや分かんない分かんない、イベントは知らん、イベント名は知らん、
と例題祭がもう1回じゃなかったっけ。
あそうなんだっけ。
あ、本当、まああ
、違う、 M3 か、1日。
ああ、出ないの。
うん、出ない。
あの、まあいいや。で、
はい、というわけで、内容的には本当に全く一緒なので、まあその、持ってる方は、なんだろう、パッケージ欲しいくらいの以上の買う意味はないので、あ、まあ、ね、サントラ持ってた方は、サントラだけちょっとちゃんとした CD で持っておくとかとか、それぐらいで、ちょっと間違えないように、まあ、していただけると、まあ、ありがたい。なんか新作だと思って買ったら、うわーみたいな。
あ、新作ではない。
新作ではないので。そう、本当はこれを廉価版の話は前からしてたんだけど、本当はもうずっと後で出す予定だった。
廉価版言っちゃったわ。廉価版って、
いや廉価版でしょ、一応まあその、
うん、まあ結果的には
パッケージよりは安くなってるから、
うん、ああそう、確かにね、前々からなんかいつ出そういつ出そうみたいな話がのままずっと来てたよね。
そう、ほんでまあ方針では、まあ、もうちょっと後で出す予定だったんだよね。その iPhone の最新版が当たって、もうちょっとその問題ないことを確認して、先々ちょっとアップデートするとこをもうちょっと加えて出すつもりだったんだけど、うん、まあ、せっかくそのコミックが出るということで、うん、ちょっとあんまずれない時期に出したいなということで、まあ、そのこの時期にちょっと合わせてみた。まあ、本当はまあコミックの発売と同時
に
美しかったんですけど、まあ、ちょっといろいろありまして、うん、まあまあちょっと1週間遅れで、まあ、その皆さんのお手元には、お手元って買うことは勝手に決めんなよみたいな、買わねえよとか言う人もいると思うんですけど、まあまあ、うん、そういう感じで5月1日より発売します。
確かに今おすすめして5本変えていても難しいかな、いやそこを説得するのはあなた様のお力でございますと。
ちょうどたまに聞かれるんですけど、今その委託ショップでその5本分割版が揃ってるかっていうと、まあ、実は揃ってないんですよね、もう、
うん、
あ、そうなんだ。
歯抜ければそのまだ委託ショップに在庫があるとかあるんですけど、まあ、委託ショップとかの通販でちょっとパッケージ版を分割版って全部揃えることは、うん、まあ、ダウンロード版とか合わせれば全然可能なんですけど、うん、複 揃えることが不可能なので、ちょっとまあ買いにくい状況にもなっているので、うん、まあ、ここでまあその総集編を出してそれで値段を安くしておけば、まあまあちょっと
手に取りやす い,、まあ、やすいですね。
あと XP とかでインストラが動かないみたいな問題があったりしたから、それも解決できたのが良かった。
そうなんですよ、あのプレス版だとどうしてももう中身変えられないから、うん、その XP までしかインストールできないような機構があると困るんだよね、
う
ん、
まあ、簡単インストーラーっていうものを使ってあるけど、でも今のは多分 E のセットアップから使ってるでしょ
今はね。ああ簡単インストーラーに変えました。
あもう最新版はもう大丈夫
なんですか。圧縮しないでもう一応ディレクトリーごと丸々置いてある形にしてるから、うん、まあ別にインストーラーを使わなくてもインストールできるようになってます。
別にインストーラーはそのディレクトリーに置くためのコピー装置みたいな、
うんうん、
あなるほどね。
そうですね、基本的に外、まあ、外見技も変わってないんですけど、一応そのシステム的な対応がまあそのかなりアップデートされてますので、うん、一応前までその完全対応ではなかった、ビスタ7にも対応しております。
そうですね、セブンビスタちゃんと動くの確認しました、
うん、そう結構その収穫で言うと冬となんかラストの終電で結構出た時期が違うからシステムがなんか若干ずれてたりするんですよ、
ね、ああそう、それでなんか微妙にはまったりしちゃう、うん、
まあビスタとセブンでも一応問題なく動いた動いてたので、やっぱ一部にそのどうしてもなんかバグが出る可能性があったので、うん、今回は一応その辺を対応させていただいて、XP からセブンまでの対応となっております。
ほいほい。
そう、会場でお求めの際ラジオ聞いてきましたというと、なんと俺がどう思っています
でも上田さんが喋るってことは相当なんかサービスじゃない
何が嬉しいんだと思ってます。
で、普段はこうガムを吐きかけるタイプじゃないですか。
なんかあげようかなと思ったけどあげるもんはない。
あげる
なんだっけ、ラジオとかでこういうのなんかあるじゃん。
何？
フライズじゃないわ、なんかあげるやつ。
なんかおまけ的なこと。
そうなんか言うよね。
うん、ラジオ聞いて、まあなんか上田がなんかあの背中になんか絵描いてあげたら。背中に
背中にあの変なプロレスラーがノイレする際みたいなやつね
、うん、
はい、というわけで、イベント価格では2000円ですので、まあその委託ショップで買うよりは多少お得になりますので、ぜひ、まあ、コミック市とかに来られる方は寄っていただけると幸いです。
はい、
はい、というわけで、一応これに以降に関しては、うん、収穫の12月の iPhone 版も一応 iPad 両対応となり、うん、全部両対応となって、PC 版も一応最新版、まあ、iPhone で直した修正とかを一応反映させて、うん、ここで最新版となっておりますので、一応はこれで基本的なまあサポートというか、うん、まあ、アップデートに関してはまあ終了、
まあ
終了とは言わないけど、
大きなバグとかは直しますけど、演出面とかなんかちょっとその辺にしたことは、
うん、
まあ、もうちょっと直せないというか直さない方針でいきたいです。
はい、はい、
パッケージの写真とか実物にないんですか。
一応普通 の DVD パッケージというかトールケースの形状になります。はい、今手元にまだ現物は来てませんみたいな、
あそうそのプレス中、
多分印刷中とか
でも、まあ、コミック位置に直接届くような形になってるんで、
あ、
まあ、前までは CD ケース、まあ、普通の P ケースっていう、うん、
まあ、アルバム、
ね、そうですね、正方形のケースだったので、今回からその普通の DVD パッケージ、まあ、ゲームのよくある、うん、プレス2のゲームとかのトールケースですね、あれになります。
はい、
はい、というわけで、そうですね、これ以降は、今やっております、終焉の12月、まあ、ファンディスクのシナリオ募集という企画をやっております。詳しくはホームページとかで告知されていますが、収穫の12月に関しては二次創作ストーリーを送っていただけると、まあ、もしかしたらゲームになるかもしれませんという、シナリオ募集企画です。
はい、
一応今やたら早くなんか送っていただいたのがいつあって、あ、
一番乗りの人が、
そうですね、
はいはい、
6月締め切りですので、まあ多分6月の下旬くらいにたたっとくると予想してたんですが、うん、まあ、ちょっと今月一人、まあ、一番乗りできまして、
ね、
まあ、一応確認のハガキというか簡単にまあ目を通していただいて来ましたよって確認のハガキを送ります、メールか、うん、メール送りますので、ぜひ今後も送っていただきたいと思います。そう、 2,3 人しか送っていただけないと、その人たちになんか生涯ってやったみたいな感じになる
あ、それは武田さんのショートストーリーの方はいかが。あ、もう
全然進んでない今仕事がクソ忙しくてさ
本体がやばいみたいな
てかもう、ま、本当はなんか5月までに終わらせる、やめよう
あ、まあ、まだ6月の末までなんとか、
う
ん、
そうだね、一応は別に発売は、まあ、秋あたり予定してますので、
うん、まあ、実はこの一番乗りに出したやつは僕だったみたいな間違いますけどというわけ、うん、まあ頑張ります
一個はコミックスの2巻と、まあ、そのそういったファンディスク等で、まあ、一応まあコンテンツも継続していきますので、まあ、オワコンではないみたいな、
はいはいはいはい、
漫画の方がまあ携帯で気軽に読みますのでぜひ読んでいってください、
うんうん、でもそろそろ収穫中のやつはちょっとあのオワコンの方に近づいていってもらえないとそろそろ僕の恥ずかしさが
いや分かんないこっから盛り上がってい
やもうもうもうもうもう
まあでも今回やっぱその時期がずれたのはやりにくいなとは思ったねやっぱ昔すぎて、うん
はいはい、
そうね実際その総集編パッケージを作るときももうなんかシステムとかも中に入ってるものが古すぎるんだよね4年前くらい作ったもので、うん、うわエースくなとか演出とか何もしてないみたいなことで、うん、これはしんどいなと思って、実はその辺がしんどくなかったら多分このパッケージ5000円くらいで売ってたみたいな
ちゃんと作ってね
そうさすがにちょっと古すぎるんでもう、うん、ちょっとまあ2000円くらいで目指していただくと本当にまあ4年前のソフトをまあきっかけ集めて取るわけだからさすがに 4,5,000 円取るのはあれだろうと思って、う
ん、なかなか肝が据わっていますので
なるほどね
そういうところか収穫のイガス関連はそんなところと
そうなところ
ショップの方にはまあ多分5月の上旬、まあ、中旬ぐらいになっちゃう
早ければ上旬で最近まあ委託ショップはその事務処理とか早かったりまあこれはちょっと分かんないんですけどちょうどまあ5月のゴールデンウィーク時期ってイベントがかぶるか結構混雑もするしちょっとあれも発売日が確定とはいかないんですけど一応まあ5月上旬には
ショップに
出せるようにしておりますはいというわけでまあ次はお便りかな
お便りあったっけ
あったよ
じゃあ次の
テイルズステイチューン。
はい、
はい、ふつおたのコーナーです。
イエーイ。
そう、なんか勝手にショップのコミックのポップ書いてくれって勝手に書いちゃダメだよ、ね。誰だって腕つかめられるからさ。
なんか上田さんが夢のような書いたの。
あれな、あれさ、なんか書店とかにたまにその作家さんのサインとかさ、作家さん手書きのポップとかあるじゃん。で、あれって聞いた話だとさ、その勝手にその、例えばお店に行って、その作家さんが、ちょっと書かせてほしいんですけど、って言って書いてるものらしいんだよね。
あ、そうなんだ。要請されるもんじゃないんだ。
ないんだよね。要請されるもんもあんのかもしれないけど、基本はそうっていう。で、俺もその、本とかまあ多少並んでるからさ、なんかその、やろうかなとか思うんだけどさ、できないよね、なんか。誰だって腕つかまれるかもしれないから
。まあ、誰にその、ね、取り次げばいいのかも多分わかんないよね。
あと、気弱いからさ、その地元の本屋とかにも置いてあるんだけどさ、うん、なんかあるんだよ、やっぱりその、地元の作家さんが出してますみたいな。
ああ、でもまた誰だってあ
るんだよ。誰だって言われるから、なんかその、言えないっていうのがある、ね。だから俺のその色紙とかなんかポップとかは多分1枚もない手書きのやつ
せっかく地元にいるのに、
うんうん、あと誰だって言って武田ですって言って嘘ついちゃダメだからね
いや嘘ではないけどまあそうまあいいや
僕のことを知らないですか僕誰だと思ってるんですかとも言っちゃダメみたいな気違いと思われるからみたいな、
うん、もう そっから抜け出す方法は目にギアスを光らせるしか違いないからさて
はい、というわけで、1つ目のお便りです。ややこネーム、そこつねさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テール中の皆様、お疲れ様です。そして、12月シリーズ iPad 対応アップデートの感想をおめでとうございます。2月配信を聞いたときには、すでに13話を iPad でやり終え、確認を iPod Touch でもう一度プレイしていました。本編ラストも好きですが、やはりおまけシナリオ、漂白のシーンは別格です。iPod Touch をプレイしていて思ったのは画面フォント表示とタイミングが格段に良くなったと感じたことです。特に文字表示はタッチではすごい綺麗です。確実に読みやすくなってます。 iPad もこれくらい綺麗にならないかな。あれ iPad は汚い
多分フォントの問題なのかな、
うん、若干やっぱその機種によってまあフォントは違うんだよね、うんうんうん、
そうね。その時のまあ、フォントって、まあ、これって埋め込み系のフォントなんだけど、うんまあ、そのエンジンの性能とかで若干変わってきたりとかしてて、はいでまあ、日々バージョンアップしてるんですよ、うん、アルテミスエンジン
そうです、ね、
ちょっとまあ、まあ、ちょっとまだ具合の悪い時もあったりするんですよね。
なんか特にその iPod とかでそのフォントに慣れてると結構 iPad 見た時に違和感を感じたりするんだよね、
う
ん、
大きさが違かったりする、
まあ、その逆もあれで、まあ、iPad で見てる人が急に iPod 見るとまた多分違和感を感じると思うし、
開きのようになれないってこと。
まあ、その文字感覚とかその文字の大きさとかはやっぱ微妙に違うんだよ。
そうそう、私フォントって意外となんか違和感感じるもん
ね。そうね、うん、なんかまあその辺も、まあ、こっちでいろいろ順に調整もしてますんで、うん、できるだけ見やすい形を模索しております。はい、お気づきのことでしょうが、 iPad での終了おまけシナリオの表題には2つ10月が表示されています。あ、そう、これは直しました、
はい、
す
い
ません、
はい、これは直させていただきました
はい、アップデートしました。あとはルーデシアの海外版を出されるということで、その反応が良ければ2カ国語対応の12月シリーズ iPad 版などの販売してもいいのではと思います。
広告の対応、
まあ、要するに英語、
あ、はい、
まあ、まあ別にあのね、まあ、英語となんかヘブライ語とかでもいいけど
それほど、お金が入るものではない、ないのかもしれませんが、生々しいな世界相手に商売できるとなかなかどうなのか気にはなります。夏コミに出られる予定、参加日はいつでしょうか。普通に同人ゲームは2日目でしたっけ。
あ、ちょっとまだ分からないんだよね。今年はまだ多分発表がないですね、
うん、はい、一応、まあ、去年通りであると、まあ、2日目になります。まあ、また抽選も発表されてるので、ちょっとその辺は分かりません、はい、さて次の配信でルーレシが発表されているでしょうか。してません。
すいません、ちょっとやっぱね、この1ヶ月はちょっとやっぱいろいろ日本ではねあって、あ、
そうですね、結構まあそのメインのまあ作業場である事務所がなんか結構まあその停電とかで影響を受けたので、なんか作業はなんかごっそり遅れはしましたね。ルーレシの方はまあ移植は頑張っておりますので、そんなにまあ遅れずにお届けできるかと思います。
やっぱメインでこのパソコン、あのデスクトップパソコン使ってるったりするとやっぱ厳しいよね、
まあ、停電はね、停電したらおしまいだからね、何もできんみたいな。
そうね、はい、週例の12月、ショートシナリオとかで青主役のものとかが読みたいです。適度に皆様頑張ってください。
軍隊用語の適度かな
笑ったり泣いたりできなくなるぐらいの適度みたいな。
はい、ありがとうございました。
それでは2通目を読ませていただきます。
はい、
どうぞ。かな、はい、ややこネーム、なまりさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テール中の皆さん、はじめまして。皆さんのことは携帯で収録の12月のプレイをさせていただいてくるからファンになりました。あ、そう、あ、携帯版、
はい、あの、あ、ね、
これ結構ガラケーですか。早い段階からやってたよね。
あ、そう
ね、そうですね、ガラケー版結構やってくださってる方がいて、あと、なんかやっぱ若い方が多いのかな、うん、でも若い方とスマートフォンとかあんま持ってなくて、
当時はまだなかったしね。
そうね、そうね、多分ガラケー全盛だったと思う。
そうですね、携帯ユーザーの方は意外と多いです。ところで私はシークルニューガスシリーズしかプレイしたことがありません。まあ、携帯は多分それしか出てないので、はい、テール中の他のシリーズをプレイしたりですか、まだ店頭に置いてたりしますか、教えてください。まだ中3なので、お、中3、コミケなどのイベントはなんだかんだでいけません、うん、最後に私は3月に入試が控えております。お、もう過ぎてるね、
高校、高校入試だね。
そうね、皆様からエールかアドバイスなどをいただけたらなと思ってますが、これが読まれる頃は入試終わってると思いますじゃあ意味ないみたいな、どうだったくらい
じゃあ高校生活に関してエールを送ったら、
人生頑張り的な、
そう、別に受験に落ちてもそんな影響ないよ大丈夫だよ、合格してたらなんか調子に乗って頑張んな
とりあえずゆるいあの体育会系、あ、陸上とか行くと女の子いっぱいいるんじゃない。
なんで女の子とか
いや、まあ、とりあえず
いや、この人女の子かもしれないじゃん。
あ、まあ、それはそれでいいんじゃない。
あ、それはそれでいい、
ね、うん、僕は大好きよ。
あ、そういうの、
そう、うん、俺とかその世代的に受験ブームの子だからさ、なんか結構受験はしたんだけど、なんかかなりまあ負けてるんだよね
あ、確かに。でも僕ら世代もまだ受験戦争はなかった。僕
そのもうでももう終わりつつあったね、うん、まあもちろんあったとは思うけど、
うん、
全く無縁の人生を送ってきたから。
あ、でもね、僕がいた、僕あの通ってた塾ってなんか、あの塾のさ、トップの人が元ボクサーでさ、
うん、
あのな、見せるとすげえスナップの効いたフック
それは受験となんか関係ないスナップ効かないといけないって
こと。いや、それ殴られるんだけど、それもまあでも、ね、あの男女区別なかったから、まあ平等でよかったんだけど、
宿題忘れたら殴られる。
あ、まあそうそうそう、あの塾のその入り口に入ってお願いしますって挨拶をしないと殴られるっていう、
はい、道場だもん
うん、でもやっぱ進学生よかった軍隊だったまあいいや。
就職氷河期世代、この氷河期世代もいつからいつまでなんだろうね、うん、今日昨今ですら超氷河期世代とか言われてバージョンアップしてるじゃないですか。だから、うん、俺らの今30前後の人以降はずっと氷河期だよね。
うん、多分ね、
うん、永久凍土って嫌な言い方さまあ頑張ってなくらいしか言えないよね、
もう、うん、まあでも頑張れば永久凍土、あの、ま、あの法律圏のマンモスを掘り出せるかもしれない
じゃん。壁さんになれば高校行かなくても生きていける。うん、まあ多分多分大丈夫。
でもその生きていけるのもその先々5年間ぐらいとかかもしれないから、
ね、その絵ってすげえブームがあるから、まあ、それすぎると徐々に衰退していくからね。あとはだんだんそのファンがおっさんになっていくわけだし、
う
ん、
段階世代で就職してくるんだともう嫌な話 そうね、みんなあんま仕事でいい目見てないなっていう、うん、もうとかも本当に同世代の友達とか、うん、もうなんか大変なことになっちゃってるやつがいるんだよね、うん、なんかもう言わないけどラジオで。
あでも僕一番最初に就職した会社潰れましたからね、1年ぐらいで、ね、
あ、はいはい、まあでも分かんないからね、やっぱその雇用が安定しててもまあ会社潰れたりとかあるし、うん、昔だってリストラとか問題になってたしね、
うん、っていうかなんかさ、僕らの世代ってさ、なんかその勝者と敗者がすげえはっきりしてんだよね。最近会ったその知り合いとかさ、もう勝者しかいなくてさ、
あ
もうなんかあの子供が2人目で年収がんけんまんで、
あまあでもそういう勝ち負けの基準とか簡単に決めちゃうと良くないんじゃないかな。
何その言うとおりみ
たいな。あお金とかそういうので決まんないんじゃないかな。いつも金金言ってる。そう、同窓会とかでおいおいけないよね。
怖いよね。っていうかさ、あのさ、勝っても負け、勝ってるやつでも負けてるやつでもさ、うん、あの等しく並ぶわけじゃん、その席に。
そう
だから行きたくないんだよね。
うんうん、あ困るよね。
そんな僕らを応援する意味でも夏の新作を。
そうね、大丈夫、うん、なんかそのオタクメディアに統一すればなんとなく人生過ぎていくから。勝てようが負けてようが、う
ん、じゃあまあ夏の新作らしいんで、まあ頑張って。
はい、そうですね、夏、一応収穫の12月のかなり重たい移植作業が終わったので、うん、一応まあルーレシアの作業も、まあ、
まあ並行してやりつつ
ですね、やりつつ新作、まあ本当にこっから本番というか、本当は去年の年末くらいから始まる予定だったんですけど、
うんうん、
まあまあいろいろコミカライズに合わせてなんかいろいろ、まあそのソフトアップデートしたりとか、まあコミカライズ自体も仕事をしてたりとかで、
うん、
まあなんやかんやでこの時期まで来ましたが、一応まあ新作に向けて、まあちょっと新作出さないともうなんか作品ないからね。全部その iPhone 版にちゃんとなったし、
うん、
で PC 版もまあ一応そうして、まあ買いにくいのはまあ収穫の2月だけだからね、ルーレシアとか、うん、簡易版元から1本のパッケージだし、うん、まあ、一応これ以上アップデートする予定は今のところないので、
はい、
今後まあ新作などの告知を随時していきたいと思います、うん、本当にここから頑張らないとだと思うんだけどね、
うん、
死にたくないし
ね、はい、そうね、今何のお仕事してるのは結構きついよね。バイトみたいな。別にいいけどね、バイトでも、
うん、まあでも今別にバイトとかでもそんなさ、
うんうん、
文句言われないね、あ生きてんだっていうだけで大丈夫みたいな、
うん、武田さんなんかバイトっていうより無職に近いでしょ。
あ、まあまあまあね、あのお酒を飲む間にキーボード作詞を
さ、お酒飲んでる間に気づいたらなんかキーボードになんか文字が打たれて
る。あ、まあ、最近意外とそれがありますね。
FF14 で結局どうなってるんですか、俺が知りたいわ、もう。面白くはなってないよ。
なんか今ログインしたら逆に面白そうじゃない。
あ、そう、フリーのライターって言ったらフリーター扱いされた人がいるっていう。でも結局俺らの職業って言ってもやっぱ分かんないんだよね、
うん、まあ自由業だからね、
うん、なんかそのなんかフリーでそのイラストとかの仕事してるよとかだ、うんうん、何みたいな。
まあそういう意味だから会社入るの楽なんだよね。会社員ですって一括り言えちゃうから。
そうだね、
会社員じゃないだけでやっぱ結構浮くからね、う
ん、説明がめんどくさい
んだ、うん、だからもう行かないよね、同窓会とか。
だから行かないんだ。
あ、でもなんだっけな、ちょっと前になんかとあるエンジニアの勉強会みたいなのに行ったんですけど、うん、そこで自己紹介みたいなのを軽くするわけじゃないですか、
はい、
でたまたまその並んだ列がなんかそういう感じだらしくて、うん、1人目があのフリー の, そのデザイナーです、はい、2人目があの僧侶です、3人目がエロゲシネライターですって。
僧侶すごいね。
あ、本当に僧侶なの
ね。バラエティーそうだったね。
ノンフィクションで僧侶とか、まあ、でもまあ言うならばでも全員フリーなんですよね。でも2番目はフリーっていう
のは、フリーの僧侶っていう感じ
だから。ちょっとかっこいいな。と、まあ、いや、で、なんでその就職の話になってんだろう。
なんか、
あ、中学3年生の受験の話から。
ああ、そうそうそうそう。
まあ、でも、皆さん、まあ、いろんな世代、多分聞いてる人も、まあ、その、学生の方から社会人まで結構まあ年齢層幅広いというのが最近なんかアンケートとかリブとか送っていただいて分かってきて、
はい、
まあなんか思うの頑張ってくださいとしか言えないよね。
投げやりだ。
もう学生の気持ちとかもう分かんないからな。
そうね、まあじゃあなかったらとりあえずなんかあの受験勉強に勝っとくべきだなって思う僕は。
ああそうかな。
その人の話を聞いてるとやっぱそのあの年収って職種で決まっちゃうから、
あでも仕事頑張りたい、そういう職業に就きたい人はそうなんだと思う。
だってもうコンサルに入った瞬間もう年収600万確定するから。
ああ、そう、俺とかすごいなんかその学歴を意識させられて育てられたんだけど、うん、結局学歴とは全く関係ない職業について何だったんだとか思った。
だから学歴はモルに反映されるところに行くんだったら本当に絶対死ぬほど勉強して高学歴を取った方がいい。
そうね、勉強よりはまあその将来的にそのどういうことしたいか、うん、早めには決めとくと楽かもね、うん、
まあ、まあこの中の3人はね全員関係ないところに来ちゃったから、
そう、全員ぐったぐたになってなんか流れに流れて、
うん、
来ちゃったからね。 まあまあ難しいよね。
とまあ たまたまそのね中3の方があのネタとしてあったので、
う
ん、
そうね軽くまあ社会を切ってみましたけど
まあお前が言うなって多分
そうまあね、
そう本当にお前が言うなだからね。
いやいや今僕らあの勝間 F 和代みたいな
勝間面で言ってますからねもうい
いなか勝間面ってないドヤ顔みたいな
マッチョ思考でもう今日もチャリンコ乗ってここ来ましたからね
また勝間人
材そのネタですか、
うん、まあいいや、
まあ、それはいいよ、まあ、普通歌はまあこんなもんで次回からも普通歌をお待ちしておりますので、ホームページフォームからお送りください、はい、ツイッターとかでも、まあ、ダイレクトメッセージとか短いのだったら、
うん、短いのであれば、
ね、それで送っていただいていいです、はい、では次のコーナーです。
次のコーナーって何
なんだろう。
そういえばなんかあの質問待つみたいな。
普通にこれ流れてるからね
もうイントロ関係ない
し、
めちゃめちゃ喋ってます
けど、ね、
まあいいや、で次次
はい、1個飛ばしましたけど制作者オツのコーナーです。
はい、
はい、というわけで今回たまたまお題が来てません。前にその、うん、ラジオでそのちょっと最近その送っていただくまあお題みたいなのかぶってきたんでこっちでテーマを設定しようって言ってて、
ああ、
はい、で今日いざ集まってみるとみんな何か考えてきた。
何も
まあじゃあまた今なんかふさわしい。じゃあなんか
今話題のやつ
なんだろう。なんか地震とクリエイトみたいな感じ。
地震とクリエイト、
なんだろう、それ難しい、
難しいな。
でもちょっとヘビー級の話題だからちょっと難しいなと思って
じゃあゼロ年齢以降のことを語っちゃおう。もうこれから我々はどうしたらいいのかみたいな
これからどうする。
じゃあやっぱ質問、あいつもみたいな質問コーナー、質問を待つタイミングすればいいんじゃないの。
じゃあ今日はちょっと質問をまず受け付けてみましょうか。
はい、お願いします。あ、ちょっと謎の白い液体についてちょっと僕まだマギかあのニコニコ動画待ちなんで言わないでください。
あれはもうテキーラの原液という線が濃厚ですけど、詳しくは世界遺産を見てくださいそう、なんか夜中の俺ほとんどその、うん、アニメを生で見ないのね、うん、ただそのマギカの最終回はなんか変な時間帯で3話通してとかやってたから頑張って見て、そしたら深夜帯のさ、その普段やらない時間の宣伝でさ、もう同じものすげえ繰り返すんだよね、うん、世界遺産かなんかの宣伝がさ、もう30回くらい繰り返されるんだよ、うん、テキーラの大地に謎の白い液体みたいな、この白い液体何使うのかみたいな CM がもう何回もあって、もう絶対見たくねえわと思って。
いや多分そこであのサブリミナル効果なんかあると思うよ。
ほんで一緒にそのリア充が買うようなその恋愛ドラマのビデオの視点で、
はいはい、
なんか結婚しようとかさ、絶対あなた忘れないみたいなセリフを何回も聞かされてこの DVD も絶対買わないみたいなと思ってもう相当うざかったんだよね。
いやで質問、プログラムの開発ツールは何使ってるんですか。
プログラム開発ツール、
うん、ほらまあスクリプト、
スクリプト、あキリキリ、
うん、まあキリキリ
そういう流れですかね、
まあ、でもキリキリになっちゃうから、まあ、もうちょっと細かいツール
が違
うと思う
よね。まあ、まずまあ開発環境として Windows 版はまずキリキリっていう、うん、あれはスクリプト言語、
まあスクリプト言語と言っておきましょう。
でアルテミスエンジンという、まあ、iPhone と iPad で動くツール、うん、ツールというか、うん、まあ、エンジン、
はいはい、
でそれらのエンジンで使うためのスクリプト、まあ、本体というか、うん、ソースコードというか、うん、その辺をまあエディター、
はい、
まあ、エディターに関しては武田さんの方が詳しいかもしれない。
いや別に今打ってない思い、
まあ、私が使ってるのはあの桜エディターというフリーのものを使ってます。
ああ、ね、うん、まあ、僕はやる場合はその EMAX でまあ若干そのプログラマー向けのものを使ってますね、うん、なんかキリキリってまだ使ってるんですかっていうのは、これでもね今そのエロゲとかだと普通に使ってて、あのみんな大好きユズソフトの、
ああみんな大
好きノーブルワークスがで使ってたりしますね。
あでもなんかシェア的にはなんか結構バラバラだよね。
あもうすごいバラバラ。あのなんかなんか C シャープで書いてるやつ、Python で書いてるやつなんでびっくりしたことある、
うん、なんかほらアリスソフトはアリスソフトでも独自の持ち、
自前で持ってる。だから持ってない人がやっぱそのキリキリみんな流れるっていう、
うん、まあ、テイルズチューンはもう結構長い間もうキリキリずっと使ってて、今回の総集編もキリキリを、
うん、
あのまあそれはその今まで使ってたスクリプトを、まあ、そのまま流用できるっていう利点があったから
なんですけど、うん、あそうかそうか、前なんかそのあの Windows 版もアルテミスエンジンに行くんじゃねえみたいな話したからってことか。あと何、武田さんお腹大丈夫ですか。あのややこがいるんで気をつけます
たまにつわりもあるし、
ね、あ EMAX ユーザー、 あとはでもあのスクリプトはなんか結構 VR、 あ違うシナリオ僕 EMAX って書いてて、スクリプトは VR で書いてる
VR か、あ Windows 版の VR、
あそれとも、まあまあ、Windows 版の VR、
あはい、VR とか VIM でしょ、
まあ、ちょっと VIM がちょっと原始的すぎるから、まあ、VIM について喋るとあの3時間ぐらい喋り続けるから、まあ、やめますけど、
そう Windows 版のアルテミスエンジンで作っても、うん、まあまあ良かったんですけど、まあ、先ほど言ったようにその、まあ、もうすでに Windows 版で作ってて、しかも その作り方というか、そのキリキリで今まで冬とか作ってたのあれなんか統合してもなんとかなりそうな具合になってたんだよね実は。
あ、はいはいはいはい。
まあ、もちろんちょっと修正とか必要だったんだけど、
う
ん、
まあ過去の試算があるなら、まあ、とりあえずここはこれでいこうみたいな、
う
ん、
そうそう、
まあ、複雑な演出もしてないしね、
うん、
ってことか。
こんなもんか
最近のみユーリス、なんだろう、ちょっと調べてみよう。アリスはと、まあ、でもアリスはこの結構戦略シミュレーションみたいなゲームが出てくるから、まあ、独自になってくるんだ
ろう、うん、また出るよね、新しいのね、
うん、あの大帝国ね、
うん、
まあ、映画として面白いのはすごいよね、
うん、まあ、あれは多分あの汎用エンジンだと厳しいんじゃない、逆に速度稼がなきゃいけないとこだったりとかするかもしれないし、
うん、まあ、でもプログラム化ツールっていうよりか、どっちかといえば、まあ、あのうちの場合、まあ、上田さんだったらその絵を描くツールとか環境とかが結構重要だったりするよね。
俺プログラム一切打たないからね、
うん、
ホームページもなんか緩くなんか楽できるツールとか使ってるし
最近だとドリームウェーバーとか、
ドリームウェーバーとか
ページスとか
オーライブスとか、そうなんですね、うん、ただなんか最近もう古いバージョンなんか全然アップデートしてなくて壮絶にバグるんだよね、なんかそのなんかこの驚くべきバグがあって、うん、その作業中のファイルをなんか開いてて、そこでその編集してて落ちると、うん、その編集したファイルごと消去するっていう、
うん、最悪だ、消えるんだファイルが、
なんかマジック・ザ・ギャザリングの変な効果カードみたいな
あ、でもそれね、なんかビジュアルスタジオでもあったりするんだよね、あの、うん、あのコンパイル中に落ちるとあのファイルが消えたりする
の、
うん、
消え
る
の、
消えるんで、なんかねどっかすげえ深い階層にあるところになんかバックアップファイルみたいなのができてて、うん、それをそこからファイルをレスキューするみたいなことを一回やったことある。
あ、ソースコード消えるの勘弁してほしい
な、うん、なんか分かんない、その結構昔のバージョンではあったんだけど、
う
ん、
まあ、今遊戯王的に言うと編集中のコード墓地っていうもうやめろよみたいな完全に消えると思わないからさ、
停電に備えて何かやりましたか。
あれ買ってきたね、
なんかの
UPS、
そう、それぞれその自宅とかだとその、うんうん、まあ、ノートパソコンがある自宅はいいんですけど、うん、まあ、上田さんとかなんか iMac 使ってるって普段言ってるから、
はいはい、
iMac 厳しいじゃん。
そうね、やっぱグラフィックとか重たいソフト使うときにノートではできないんで、うん、ちょっとやっぱデスクトップは定例でもう落ちたりするともう回避のしようがないから、
うん、それなのであの秋葉原に行ってあのサーバー用の UPS っていう、う
ん、無停電電源
です。そう、うん、でまあデスクトップでも10分ぐらいは持つので、 その間にバックアップを取ってシャットダウンさせるという、う
ん
う
ん、あれがクソでかいんだよね、まあ、その機能的に仕方ないんだけど、
そう10キロぐらいあるんですよ、
クソ重たいしね。で、まあ、僕はの外付け の, あのバッテリーを買いました。
あ、うん、なんかでもただでさえノートパソコンじゃん。
そう、ノートだったらまあ大体味だからね。
あ、まあ、そうで、まあ、さらにその、まあ、なんかあってもいいようにはしてありますね。
まあ今だともうその東京ではまあ計画停電もまあ一応収まっているので、
うん、そう、あとねびっくりしたのが停電すると WiMAX が使えなくなると基地局が
止ま
る。
それね、一時期そうツイッターで見たのよ、うん、僕も WiMAX 持ってたから、うん、いざという時に使おうと思ってたからさ、うん、ちょっと残念だったね、それは。
だから使えないから、だからその今持ってるそのスマートフォンデザイアがあるんだけど、うん、それをテザリングしてやるっていう。
え、テザリング使えんの？
あ、僕のあのこれあのロムをめちゃくちゃいじってあるから
できる。あ、いいの？それは メーカーの OK なの？
あ、メーカーは禁止だけど、まあ、本当にだって緊急避難のために。
あ、なるほどね。
だから、まあ、使う機会は幸いなかったんだけど、まあ、準備だけはしたってことっていうことかな。
うん
うん、え、WiMAX は辛いっていう。
あとは Android のキリキリっぽいやつ。
あ、そう、この前見たけど、一応 Android でそのフリーで使えるノベル
エンジン。X ノベルズだっけ、そんなような名前
が
そんな
感じ。あと、エアノベルズ
だ。あ、エア、ああ、は
い。まあ、その、そういうのを使って、いずれもその Android 版みたいなのもあるかもしれないんですけど、うん、
それを始めるとまた半年経
過。また、リソースがなくなっていくからね。
しばらく、まあ、その問題が解決できるまでは、まあ、まあ、Android もまだちょっと難しい部分があって、まあ、まあ、先々検討していきますけど、
はい。
だからまあこ の, そのメンテとまあその新作をなんか作ったりみたいなバランスを取るのが今非常に難しく、ちょっとまあ今後はちょっと一旦修復の2月もキリがついたんで、まあかなりまあ新作によってまあ
エアノベルをいじりましたけど、そんなに難しくなった。なんだっけ、あれ JavaScript みたいになんかやるんだったっけ。最近なんかコーヒーなんとかとかいろいろ JavaScript 上ってそのウェブなんだけど JavaScript にバチバチ組むとその iPhone アプリっぽく動くみたいなの
が
あって、
あ、まあでも重要なところってやっぱその課金システムがちゃんと整ってるとかだよね、うん、どっちかというと。
まあね、アプリ作ったら意外とそれだけでいけるんだけど、まあ、それでか、ね、お前線が来るか来ないかがね僕らの勝負の分かる、うん、あのいかにあのリムジン何時間乗るかみたいな
時間なんか
時間なん
いや分かんない、
ね、あの ヒップホップの PV みたいでさ、あのどんつくどんつく言いながら前に女の人たくさん乗ってる感じで、たどり着く先があのプールついてるお家みたいな、そこでも女の人がやたら待ってるみたいな、あの金持ちか何なんだろうな、昔から変わんないんだけど、
もうあのヒップホップとかのダンスの時にすごいよね
かなり決まったテンプレのなんか金持ちビジョンみたいなのがある、まあ、ちょっと面白いんだけどね。
プロジェクトマネジメント的なことはどなたがされてるんですか？
もうやってないです。もうつうか2人で活動してたらもうそんなのはいらないんだよね。
そうね、
前までその4人、多い時はまあ4、5人くらいでやってた時はさすがにそのスケジュール切ってとかやってたんですけど、もう俺とピャッケさんが今まあメインでやってたらもうやる必要ないんだよね。まあその
職能が分かれちゃって
予定もクソもみたいな、
一言だもん、今空いてるとか、
今空いてる、あれどこまでやったくらいのプロジェクトマネジメント終了みたいな、はいよやっとけよみたいなそのくらいの原始的なやり取りみたいな
多分それ来たらドラッカーかな、血を吹き出して死ぬんだろうけど、
ツイッターも結構便利に使えるようになって、で武田さんに連絡しようと思ったらなんか武田さんから僕はリムられてると
あとちなみにあの、ね、僕アマート潤花さんからブロックをされてます。
あと俺も一時期ブロックしてたからね、そのエロ画像のリンクバンバン貼ってんじゃねえよみたいな
あ、そうそう、僕がタンブラーかなんか その貼った履歴みたいなツイッターに流してきた、1日なんか500枚ぐらいあの肌エロ画像のやつや
って
、まあ、それを埋め尽くして多分、まあ、アマート潤花さんは僕をブロックされたんだと思うんですよ。まあ当たり前だよねって
俺はいいけどアマートさんに対しては完全なセクハラだから、ね
知らないよみたいな
気づけよみたいな、
ああそうそう、だから僕なんか当然なんとなくプチッとしたブロック書いてる、あれなんでだろうと思ったら、まあ、冷静に書いたらそうだったっていう、
あれってすぐには分かんないようになってるな。
え、何が？
その僕ほら武田さんがリブラレたことずっと分かんなくて、ずっとダイレクトメッセージをこうなんかずっと投げてるのにずっとエラーですエラーですって書いてきて、まあ、ツイッターちょっと調子悪いのかなってずっと1ヶ月間ぐらい思ってたんで、
まあ単純になんかその1回そのタイムラインがちょっと知らない人多すぎてあれだとか、1回整理しようってことで自動的にツールを使ってその一定期間そのつぶやきの頻度測って少ない人をバクッと消すっていう。
武田さんバクッ
だからもうずっとガラケーのメールにずっとこうメールしたりとかしてたからもう
あとで白夜さんは戻そうよ
でなんか忙しくって忘れてたってパターンで、
そうだね、まあ今はまだ1時間くらいもリムジンなの置いてないですね
上田さんは締め切りを破ることで厳しいですか？
自分に対して、あ、最近は厳しくなくなった、昔までは厳しかったんだけど、なんかそんな小さいことで人の人生は決まらないと思ってい
や、アマオトさん聞いたら許してあげてください、この通り話して、いや多分
絶対聞いてない
絶対聞いてない
あとまあフォローしたら、まあ僕はまた華麗なタンブラーに流させてるから、いやむしろもう、あ、何見てることを見越して興奮しちゃいますね。さて、
あ、そうだ、なんか宣伝とかあったみたいだし、まあ最後のコーナーでちょっといろいろやってみます。
宣伝、
ああそうだね、そっか、
はい、というわけで、はい、制作ジャブのコーナーは終了です。
おはがき募集中、
はい、エンディングのコーナーです。というわけでいろいろ告知関係がありますので、はい、
じゃあ武田さんが始めましょう。
じゃあ画像が変わったら、
はい、変わります。
というかもうすでにこれ微妙にネタバレではあるんですけど、なんか僕がなんかその、まあ、商業のエロゲーでぼちぼちやっている、まあ、とこで、まあ、公開していいよって言ったらあったんで、まあ、7つの修行終わるときっていうのをエチュードというそのサークルで、まあ、新作としてこうシナリオと企画を、まあ、やったりやらなかったりやらなかったりしています。
んサークル、
あ、サークルじゃ
ねえやサークルって何
だろう、ブランドか
びっくりしちゃった
もん、まあ、失礼失礼、
おい同時入社おい豪華だろみたいな
失礼、まあ、でやってますと、
エチュードっていうメーカー、
うん、というところでやってます。まあ、まあ、あの肌色、まあ、あの F 社はその上田亮と呼ばれるので打ち合わせの時にどっちで上田亮みたいな話が何回かあって非常にあの困るみたいな、
呼び捨てにしろ亮みたいな慣れ慣れしいよみたいない
やいや、あのすごいあの温厚な方なので、あのそんな口は聞けません。
大体その方の名前が2人書いてありますけど、これは2人でシナリオ、
あ、そうですね、まあ、一応僕がメインだという方
で、
まあ、メインで、まあ、主眼 の, その企画と、まあ、ものをもりもり考えています。
いつ頃リリース、
ね、まだ決まってはないけど、まあ、年内に出せたらいいねぐらい、はい、
あ、じゃあまだ開発中という方感じで、
ちょっと告知早すぎで、
まあ、まあ一応あの昨日そのページが発表されたんですけど、
情報公開は、
だからもう情報公開はされている。でなお一応こちらは、まあ、18歳、まあ、以上の、まあ、言うならメンズゲームなので、
はいはい、
あの18歳、まあ、未満の方はあの、まあ、タイムカプセルかなんかに埋めて18歳になったら掘り出してください
武田さんのシナリオってこれはじゃあ 2作品目3作品目
ね、2かな、1人ずつ書いたのは昔聖剣のフェアリスってやつをやって、はいはい、でまあもう1個って感じか、うん、 はい、でまあどんなゲームかはまあちょっと詳しくはホームページを見ていただければ幸いでございます、うん、まあなんか時計書くからまあなんか時間ワープするんじゃねえのみたいな、まあ、まあでもまあそこぐらいは誰でもわかるでしょみたいな、はい、まああのページのそのなんか作品書簡にも書いてあるんで、
ああうん、ぜひ皆さんちょっとネットでご覧になってください、
ね、今気づいたけど、はい、例えばメインの女の子着物ですね雪とかぶっちゃったみたいな、
まあ、なんかその書いてる感じがかぶってなかったらいいんちゃう、
ああそうそうそう、
まあ、書いてる感じがすごいキャラとかかぶってたら、わあ武田さん枯れてんなみたいな
枯れてんな
ことは思われるでしょうけど、
はいはい、
まあ、じゃあちょっと楽しみにしていてください、
よろしくお願いしますと、
はい、
じゃあ次
というわけで、我らは特に告知といってもさっきやった
んですよ、まあ、さっきも全部やったね、
うん、あと一応俺もなんかしてた、秋葉で、ゴールデンウィークに絵師百人展というものが開催されまして、ちょっと画像とか用意してないんですけど、これがそのイラストレーターさんを100人集めて、大きめの絵を飾るという、まあ、展覧会ですね。たまにまあ秋葉とかでそのやってるじゃん、それをまあ大体その1人か2人のイラストレーターさんを集めて展示会とかやってるんだけど、
なんかものすごい豪華な、ね、スタッフじゃねえ、その絵師さんたちが集まってるよね。
なんか100人集めて、秋葉の、あの秋葉ビル駅前の、大ビルの横から、あっちの方は正式名称
なんとかスクエアだっけ、
なんとかスクエア、秋葉スクエアで見れて、ほんでゴールデンウィーク中にずっとやってますので、多分その、うん、皆さん秋葉になんかゴールデンウィーク中に行くこともあるでしょうし、なんかついでに寄る感じで行ってみると良いかもしれません、うん、
今回そのイベントでは別に上田さん自体はサイン会はしない、ね、
俺自体今のところ予定はありません、うん、ただまあその招待券とかもらっているので、まあ、行ったりはしてます。
あとグッズが売られるっていう、
そうですね、その展示に用いられたイラストを使って、まあその、うん、なんかそのバッジなり絵はがきなり、まあ、いろんなものが売ってると思います、うん、まだちょっと全部は分からないんですけど、
うんうん、
いろいろ催し物もありますので、ぜひちょっと告知の、まあ、専用ページもありますのでちょっと行ってみてください、うん、そうですね、本当に豪華というか俺以外がなんかえらい豪華みたいな、まあ、梅天帝とかも来るよ、梅天帝とかと、あと、まあ、ニトロ関係の人とかも、うん、ほぼ全員来るし、うん、
中央東口さんとか、
そうね、まあ、場所がまあいいからかなりまあなんか買い物ついで寄りやすい感じでいいと思うけどね、うん、はい、うん、というわけでまあそんなもんかな、
まだはあと
7分ぐらい、まだ余裕が、
あとコミカライドの収穫の12月が出ましたが、一応自分がやってる戦闘城塞マスラオっていうライトノベルのコミカライズが、はい、今月28かな、はい、に出ますので、そちらもよろしくお願いします。
それはなんか印税を吸い上げてるとそういう話、
印税はいただいてませんが、そのキャラクターデザインだけはまあその一応自分なので、多少まあお手伝いいただいてますが、まあ大したかこれは、
それをこうこっそりこう吸い上げるのが上
みたいな、そうねまあそのローせずしてお金を吸い上げる、まあこれだって金額はあれとしても そんなようなもんじゃ、何もしてないのにもう金もらってるものだから、
ああ
まあ申し訳ないなと思うんだけど、
これはもうリリース中、
まだ
です、ね、これから
月末です。そう、なんかやっぱりその自分の仕事ではない感じなんだよね、やっぱこういうのは、
うんうん、
まあ、その12月のメントとかもうとっくに、まあ、その昔使ったゲームだから、そのなんか作ってる感じはしないし、まあ、コミカライズもしっかり本当にその漫画家さんたちの、まあ、個人の仕事だなみたいなのは感じるね、うん、
なるほど。なんか18禁になるシーンも書いてるんですか、武田さんの趣味、いや僕の趣味軽く話したらそれだけは勘弁してくれって言われた。
ドン引きみたいな、
特決なの小さいなんで、
そうだ、これほら市場のところに載ってんじゃん、
ん
ほら、フラッ、ほら、修学の時代物とか。
ああ、何画面下に。
乗ってんじゃんって、まあ、俺が言ってもあれなんだけど。
ああ、なるほど。
ちょっと今気づいたわ。
はいはい。あ、まあ、その、ニコニコ市場っていう
やつ、うん、ニコニコ市場ですね。
これはどういうことなの、
いや、多分普通の、あの、動画につけてる感じのと同じことじゃない、生のこの、生放送にもつけれるってことなんじゃない、
はいはい。生のページって毎回更新されちゃうんだけど、これは前からついてるんじゃなくて、今誰かが来
てくれたのか。多分これって毎回更新されるもんだからね。うん、どなたかが、
追加してくれたか、まあ、キーワードで引っかかったか、
うん、
マジで追加した人は挙手して挙手中挙手中はしねえ
挙手中って意味が分かんないし、
い言われんじゃんよく
、まあ、まあこちらで買っていただけると、そのなんだっけ、絵描いてる三浦淳さんでしたっけ、
はい、
に、まあ、あのおぜぜが行くので、ぜひぜひ、
そうですね、本当にコミックスが売れていただくことで、まあ、その漫画家の方に還元できるので、
うん、
まあ、
そして日本経済を回すんだ、
そうね、うん、まあ、スラムレスもいる、ありがとうございます、はい、というわけで、うん、下の市場に、そうですね、レジェンド12月号、そう、今、こっからたどれるアマゾンの在庫はまだ切れてるのか、ニコ市場はアマゾンにつながるんだけど、
そう、多分アマゾン、うん、アマゾンちょっと今、品切れなんですけど、はい、他の、まあ、楽天だったり、セブン、
アンドワン、
そう、 セブン本屋さんは大丈夫ですね。
まあ、多分これもすぐ補充されると思うんですけどね。うん、はい、というわけで、一応ゴールデンウィークに、まあ、2個のイベント、コミックチとコミティアに参加しますので、はい、まあ、お暇な方はいらしてください。はい、一応、まあ、新刊だわ、名前言ってみれば、収穫の12月、四季を両方で販売しております。
さて、コミティアって 5月の
5日、
5日なのか。
コミック1が1日、
1日だね、はい、
1だから。で、なんかすげえ無音放送が長いあれになってきてるけど、
そうです
ね、まあなんか大体喋ってし、やっぱ次はなんかちゃんとテーマを設けて喋らないと、
そうね、
間が持たなくなってきます、
ね。まあ、今回まあ12月のことだけで結構喋ることがあったから、うん、まあ、ちょっと次回からそろそろちょっと新しいことに関してもお話をしていきたいですね。本当になんか4ヶ月くらい ふわーっと過ぎ去った感じだね。
あ、そうね。
事務処理に近いことをなんかやって、
そう、ね、ラジオ自体がもう2ヶ月ぶりになっちゃうんだよね。
そうね、まあ先月どうしようもなかったからね。
うん、そこミディアビッグサイトで開催です、うん、次回は5月の頭ではないと思いますけど、まあ、上旬かまあ中旬くらいにやりたいと思います、
うん、
一応まあゴールデンウィークはちょっとお休みというか、お休みというか、 なんか間にポツポツ用事入ってて、なんかその1日がなんかそのコミック地で、なんかその3日にその絵師役に行って、2日に行って、2日に行って、なんか5日に行こうみたいで、あれ出かけないねみたいな。
なんか休み、変になんか休みっぽくないね。
そう、
そう、ポツポツとあるみたいなのは。
まあまあ別に、フルに休みだったってどうせ家にいるから、まあそんな関係はないんですけど、
うん。まあ別に僕はゴールデンウィークは特に関係なく仕事をしてるから、
まあ
ど
うでもいい。そうね、まあまあこの仕事はまあいつでも休めるからに、まあそういうのがあるからね。なんか休みでもなんか仕事してるよみたいな。
ね、この今絵になっているものはね、発売がなんか5年後になっちゃうんですよ、ね。
これはまだまだ絶賛執筆中という感じで、
まあぼちぼち、
うん、
という感じかな、
まあ、またちょっと最後にちゃんと、
あ、まあ、せっかくだから収穫の場合これで終わるとなんかおかしくなる
だってなんかこのメーカーさんからお金もらってないから、ね、
お金もらってないから、ね、
そうか、あ、でも僕意外となんかいろいろ酒飲ませてもらったりしてるからな、
じゃあトントンで
これ、シンクールアニメ談義、アナルの話しようぜ、
アナルの話しようぜ、アナルというか、まあその今回、まあイロハとあとノイタミナの、
ね、
あの花か、
あの花、まあでもあの花はね、あのね、アナルは絶対小さい子、ダサ女子の頃が良かったっていうことを話したら、とあるがそのディレクターの方、バカだ、あのビッチ絶対少女なのが最高なのにっていう、武田さん全然分かってないみたいなことで
喧嘩なのか、アナル性の違い解散みたいな
うん、だからそれで微妙になんか仲が悪くなる、バ
イロハとあの花みんな見てる？
一応見てる、うん、あ、でも僕はほら家にテレビないから、あの花は1話しか見えないけど、
あ、
まあ、イロハは一応ニコニコとかでやってるから、うん、まあ、続きは見るよっていう、
あの花はすごい面白いですね、うん、あのもう
っていうかファイルクラブですね、
そうね、まあ、あの花とイロハ両方ともその岡田さん脚光なんだよね、
あ、岡田真理さん、
今もう時の人となってしまった
、あのボートゥルーティアーズ、
ボートゥルーティアーズでそうね、一緒に仕事したんだけど、まあ、いつの間にかスターダムに駆け上がり、俺は落ちぶれるそう、両方なんだよね、そのイロハとそのあの花って結構路線が似てて、結構そのリアルなドラマをまあアニメでやるみたいなあれなんだけど、なんか、あ、どっちが勝つかとか言っても、あれこれ両方なんか岡田さんじゃんとか思って、
まあ、どっちでも勝つというすごい不思議な
でもその結構なんか今ドラマでやるとなんかベタな内容かなと思いつつ、なんか岡田さんなんか何していくか分かんないみたいなそう、あの花もみんなその展開が予想できるような、なんか感じだなとか言ってるけど、うん、お前油断すんなよみたいな3番目くらいで誰か死ぬかもしれないからだみたいな
まあでもあれ触れるから多分まあ気づきやすいでしょうね、
うん、まあでもやっぱどっちも面白いですね、今期結構見てるかな、なんだかんだ言って、
そう、僕はその2個だけ、
あとノイタミナで一緒にやってる C っていう、
ああ、なんかあれ面白い、お金がどこですか、
そうね、あれは面白いですね、
お、残り30秒ほどですか、
お、そろそろ言い残したことに、は
い、いやもうこれだいぶ言い残したこと
に、だいぶ言ったから、ね、
もうそれあの言い残したことに、今回は今までのトークに
返させて、アニメ談義をこんなこのままギリギリまで C 面白いからみんな
見た方がいい、終わりの挨拶やってないんだ、
あ、じゃあ一応挨拶してからにしようか、うん、じゃあはい、はい、どうぞ、
お相手は上田の人と
武田と
楽屋でした、
じゃあ、まあ、まあ誰がメンマ派で誰がアナル派で
アナル最初なかったんだけど、なんか2話目見たら猛烈に可愛かったね、ちょっとアナル好きな人は見た方がいいと、アナルアナル言ってた。